こんにちは。Apple のね、iPhone、新しいのがね、発表されましたね。これをね、放送してる頃には、多分予約がね、始まってると思うので、まあもしかしたらね、僕ね、予約してるかもしれませんね。まあそういうことでね、今日は iPhone と視覚障害ということで話してみたいと思います。
バリアフリー探求所、弱視であり、がんサバイバーである牧がお送りする、人の心の壁を考えるチャンネルです。
僕は iPhone ね、日本上陸してきた 3GS、ソフトバンクからね、出てた 3GS、その時からね、まあずっとね、使ってんですよね。まあもちろんね、Android も使ってきたんですけど、まあ iPhone もね、まあずっとね、その間もね、使ってきて、まあ、その頃はね、視覚障害、まあ網膜色素変性症っていうことは分かってましたけどね。だけど、特にね、そういう、なんていうのかな、視野がね、問題になるとか、視力が問題になるとかいう感じじゃなかったので、まあ、普通にね、使ってたんですよね。まあそれでね、この、10の頃かな、10っていうか X、iPhone X、 まあ10って読むのかな、その頃からね、まあ視力、まあ視野、そのあたりがかなり問題になってきて、まあちょっとね、結構ね、設定をね、いじっていかないとスマートフォンもね、なかなか使えないという感じだったんですよね。だからね、10の頃だからね、何年前なんだろう、5年とか もっと前かな、5年、6年、なんかね、そんな感じなんですけどね。だからね、どうしようかなってね、正直思ってるんですよね。今はね、13 Pro Max、を使ってるんですけどね、一番でっかいやつ、性能が良くて一番でっかいやつね。3年前の機種ですね。もう結構ね、いろんな設定して、まあ、画面がね、大きいとはいえ、なかなかね、普通ではね、見らないから、拡大したりとかね、いろんな機能を使って、まあ、アクセシビリティ機能をね、使ってるって感じなんですよね。だからね、16もね、新しいやつね、16、これもね、どの機種選ぼうかなとかね、思ってるんですよね。まあ、アップルインテリジェンス、新しい AI 機能ね、Siri とかも強化されるんじゃないかって言われてるんですけどね。まあ、これがね、搭載されるっていうことだったんで、もうね、16はね、機種変しようと思ってたんだけど、なんかね、日本では使えるのは2025年らしいんですよね。だからね、ちょっとね、残念だなと思いつつね、だけどね、やっぱりね、機種変しようかなと思ってるんですけどね。だから今のね、僕の目の状態だと、やっぱりね、プロマックスがいいかなと思うんですよね。画面がやっぱり一番でっかくて、まあ、手とかもね、僕大きいんでね、扱いやすいかなと思うんですよね。まあ、だけどね、アップルインテリジェンスがね、使えないとなるとね、まあ、来年でしょう、使えるのが。そうなると、来年ね、僕がね、どこまでね、目がね、目の状態が悪くなってるかっていうのがわからないんですよね。まあ、大きいに越したことはないんだけど、プロマックスとかになるとね、結構高くなると思うんでね。それだったらね、普通のね、16、 まあ、ちっちゃい方、うん、プロじゃない方とかね、うん、そういうのでもいいのかなってね、うん、だからしか本当にね見えづらくなったら最終的にはボイスオーバーを使っての操作となると思うんで、うん、そうなるとね画面が大きいとかいうのはあんまり関係ないのかなってね、うん、まあ自分でもねボイスオーバーちょっとまあ試しにね何回か使ったことありますけど、うん、画面が大きいとかいうのは関係ないなと思うんですよね、うん、まあプロマックスとかになるとねカメラ性能とかも良いんだけど、まあ今の状態でもね今の僕の目の状態でもね、うん、もう写真が綺麗に写ってるかどうかなんてね全然わかんないんですよね、うん、まあ写真はね結構撮るんですよ、うん、あの自分が食べたあの料理とかね妻が作ってくれた料理とかね、うん、あとはねあの僕のなんだ出かけた時の服装とかをね妻に撮ってもらったりとかね、うん、まあそういう部分じゃねカメラ性能がいいに越したことはないのかもしれないけど、うん、まあ正直ね、うん、僕がね写真を見てねそれが綺麗に写ってるかどうかっていうのははっきり言ってよくわかんないんですよねもうね、うん、もともとはね僕ねやっぱり映像の仕事してたっていうのもあってまあこういうねカメラの性能とかね、うん、このあたりも一応ねなんとなくね、うん、それぞれのね機種の、うん、まあ、うん、スペックとか見たりしたりねしてね、うん、自分でレビューする必要があったからある程度ねまあ、うん、一番いいのとかね買う必要もあったんだけどうん、今の僕の仕事とかね今の僕の目の状況だとねあんまり関係ないなと思ってね、うん、そうなるとねプロじゃなくてもね、うん、iPhone ね普通の16でもいいのかなとか思ってね、うん、しかもねもう一つ思うのが多分来年になったら新しいね iPhone SE が出ると思うんですよね、うん、確か前の SE は2022年に出ていると思うんで、うん、あと噂レベルでもね来年ね、うん、SE の新しいのが出るんじゃないかって言われてんで、うん、それがね、うん、それでもね、うん、アプリインテリジェンスが使えるかどうかねちょっと分かんないですけどうん、もうねあんまりカメラ性能とかね、うん、そういうなんていうんですかね仕事とかで関係とかでね、うん、そういうレビューも必要ないんだったらまあ SE でも十分なんじゃないかなともね思ったりするんですよね、うん、皆さんでね、うん、なんか視覚障害の人ね、うん、大体 iPhone 使ってますよねやっぱりボイスオーバーとかをね使いやすいんでしょうね、うん、僕もね何回かしか使ってないし今のところねちょっと、うん、まだね目で見たいなとか、うん、タッチしたいなとかいうのがあるんでね、うん、ちょっとね全面的にねボイスオーバーをね使うっていうことは今のところないんだけどやっぱりもうそろそろね考えないといけないっていうところになってくるとうん、やっぱりね持ちやすさとかね、うん、SE がね今度の SE がねちっちゃいのかどうかも分かんないけど、うん、まあそのあたりもねやっぱ考えないといけないなと思ってるんですよね、うん、まあねちょっとねどうしようかなと思ってますけどねまあだけどねまあもしかしたらねこれ放送される頃、うん、にはねもうね予約始まってるはずなんでねうんまあ予約してる、うん、じゃないかな多分、うん、好きだし、うん、と思いますね、うん、まあ今のところはねまだまだねまあ、うん、プロマックスとかで考えてますけどね、うん、これをまたねデータとか移行して、まあ設定とかもね今はね簡単に移行できるからね一から設定し直すとかしなくていいんでね 新しいの買ってもね、特に問題なくね、すぐ使えんじゃないかなっていうね、期待はね、してますけどね。またね、新しくね、買ってね、それが届いたらね、まあ、すぐ届くとは限らないですけどね、またね、レビューをね、してみたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた。